おはようございます。先週から私たちは、第一列王記17章の記事を、読み始めました。北王国イスラエルのエリアが、偶像礼拝をして、国をダメにしているアハブ王に向かって17章の1節ですね。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうと、まあ、ある意味で裁きのメッセージを語るわけですね。この言葉を語った時に、まあ、先週も話しましたけど、アハブにそのこの 2,3 年雨も降らないといった、まあ、その環境にエリア自体も置かれたんだということでした。で、まあ、その中でこのエリアもやはりそこで飢饉の中に巻き込まれていた。まあ、ここで私たちはそのような中で神様に信頼して生きるということはどういうことかということを始めました。まあ、先週から今週にかけて3つのポイントで、1つ目は主は生きておられるということでした。2つ目は主がこうせられる。3つ目は亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったということで、まあ、先週は1個目のその主は生きておられるというポイントだけで終わったんですね。で、神様はエリアに2節からのところで、このここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ、そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。で、それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川からの水を飲んだとありました。神様に委ねて神様の言葉に従っていた時に、神様は、まあ、そこに川と同時にこの餌を運んでくるカラスを用意してこのエリアを養ってくれた。まあ、先週も話してましたけど、この今の時代カラスの研究が進んで、カラスっていうのは嫌いな人の顔を覚えて攻撃をするだけじゃなくて、好きな人のことも分かっていて、好きな人に餌を持ってくるんだって話を先週しましたよね。まあ、一昨年ぐらいそういうことが、日本の大学のチームの研究で分かった。エリアはそんなことを知ってたわけじゃありませんでした。エリアは、まあ、神様がそうおっしゃるのであれば、神様がそうしてくださるのに違いないと信じて、神様に信頼をして、従っていったんだ。で、主はこうおせられるっていうのは先週ですから、エリアという人はこの生ける神様を信頼していた人だったんだ。まあ、それで神様に信頼するっていうことはどういうことかっていうことを、まあ、先週話しましたね。ある程度の情報を集めて、いろんなことが分かったら私たちはそれが確かだと思ってそれに乗っかっていると。例えばマーケットで物を買うにしても、例えばこの近くにあるマーケットがどういうマーケットで、まあ、売ってるものが信頼に値するかどうかっていうことが分かったら、そこでお金を出して物を買って食べてるのと、まあ、あのそれを信仰という言葉で言わないだけで、私たちはそういういつでも何かをある程度のデータが集まったら大丈夫だと思ったら、それに信頼をして、まあ、自分をそれに委ねていくっていうことをしてるんだ。まあ、ですから神様を信用する、神様に信頼するっていうことも同じなんですよっていうことを前回話しました。で、今日は2つ目の主がこう仰せられるということと、それから亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったっていう方に法を進めていきましょう。17章の7節から、しかししばらくするとその川が枯れた、その地方に雨が降らなかったからであると書いてあります。まあ、川といってもですね、隣に流れているこの黒目川ほど水量がない、おそらく川だったようですね。ある程度こうこのヨルダン川の支流で、雨が降らないとだんだんだんだん川がこう細くなってしまって消えていってしまうような、まあ、そういう川の一つだったようです。川が枯れてしまって水が飲めなくなってしまった。当然水がなくなったっていうことはカラスもいなくなってしまった。その中で8節で神様が彼に御声をかけます。すると彼に次のような主の言葉があった。さあツドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしているっていうんですね。新しいメッセージが神様から語られました。スドンのサレファテというところに行ってそこに住みなさい。 で、私はそこにいる一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしてあるからってですね、この言い方ありましたよね。四節のところで、そしてその川の水を飲まなければならない、私はカラスにそこであなたを養うように命じたって書いてある。シドンというところは、このアハブ王、ある意味でエリアの敵であるアハブ王の妃のイゼベルという人の出身地だったんですね。で、そこに行って身を隠せ、ある意味で言って非常に危険、敵の真ん中に行け、まあ、でもよくありますね、敵の真ん中に身を隠すという、昔からある戦法の一つがここでも捉えています。で、そこに行って、でもエリアっていう人は当時預言者で、特にエリアっていう人は他の人とちょっと違う格好をしていたようです。ラクダの皮で作った衣を着て、皮の帯を締めて、サンダル履いて杖ついてたんですね。ですから、これはあれはエリアだと、あれは預言者だってすぐ分かる格好さ。その分かる格好して敵陣に入っていくんですね。で、こうやって読んでいくと、神様って本当不思議なことを考えるなと思うんですね。エリアはそのままの格好で入っていくんです。完全に目立ちますよ、本当は。目立つのになぜか、まあ、受け入れられるという状況です。で、まあ、そこに彼は入ってきました。約束は、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。エリアは思ったでしょう。ああ、神様はカラスに命じて、カラスによって養われたんだから。カラスによって養われたんだから、人間のヤモメなら養ってもらえるだろう、大丈夫だと思って彼は出ていったんだと思います。私たちそう思いますよね。イエス・キリストを信じてクリスチャンになった時に、神様と、まあ聖書は神と共に歩むようになると言ってます。イエス・キリストを信じて神と共に歩んできた経験というのは、必ず次の一歩に生かされます。どんな経験であったか、それは次の一歩に生かされます。エリアは神の言葉に従って出て行きました。十節、彼はザレハテへ出て行った。その門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。これ、お願いの仕方がうまいですね。よく言うんですけど、初めにやりやすいことなんですね。まずちょっと水を一杯いただけますか、あ、いいですよって言いかけた後ろの背中に向かって、すいません、パンを一口持ってきてくれませんかって頼むんですね。なかなかこれうまい頼み方で、当然神様は一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしてるって言ってるから、きっとこのヤモメが神様が言ったヤモメに違いないと。で、一口のパンを持ってきてくださいと言ったら、あ、わかりました、少々お待ちくださいと持ってきてくれるんじゃないかなと思ったんじゃないかと思うんです。私はすると全く違う予想外の答えが彼女から返ってくるわけです。12節、彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中の一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚きを集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのですっていうんですね。よりによってですね、出会ったヤモメはパンがないわけではない、一握りの粉とほんの少しの油で、そして拾っていった焚き木でパンを作って、それを親子二人で分けて食べて、あとは座して死を待つっていう状況だと告白されちゃったんですよね。皆さんだったらどうしますか。この状況に、ね、自分がエリアでこの状況にぶつかったらどうしますか。ああ、しまった、聞かなきゃよかったとかね、いやひょっとして違うヤモメなんじゃないかとかね、他の人を探したいけどちょっと他に周りにいないとか、困ると思いますよ正直。まあ、これ困った時にね、自分をこう送った人に電話をするということでね、携帯番号の、神様の携帯番号の電話番号を考えてみたんですね、この間ね。で、090-3928-1059、次に私携帯をいつか変える時があって、これが取れたらこの番号を取ろうと思うんですよね。090-3928-1059、これちゃんと語呂作ったんですね。 3928、御国は天国、3928、1059で作った。で、まさかそんな電話してね、神様に電話して、神様、ちょっと待ってください、話違いますとかね。まあ、普通そうですよね、仕事で例えば、仕事でどこかに、あそこに行ってこうしなさいって言って、こういうことになってるから、こういう約束になってるからって出かけてったら、例えば営業の方が、行ったら全然話が違ったら、当然それ上司に電話しますよね。ちょっと待ってください、部長ね、全然話が違うじゃないですかってやりますよね。で、エリアは、まあどうもそうしなかった。で、エリアは、随分状況が違うな。まあ、随分状況が違うななんて、こう、冷静に思える状況じゃないと思うんですけど、と思ったと思うんです、エリアも。と思ったけれど、でも彼はそこで神の言葉をヤモメに向かって語るんです。こう言うんですね。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれでパン小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きずその壺の油はなくならないって言うんですね。なんでエリアはこんなことを語ることができたんだろうか。私たちはどうだったでしょうか。そうですか、大変ですね。心の中でね、違う山を探そう、違う山を探そう、この人は無理だ、大変ですね、お気の毒ですね、どうぞ気をつけていらしてくださいって言っても問題の解決にならないですよね。問題の解決にならないけど、私たちはちょっと大変だ、この人とちょっと関わらない方がいいね、ちょっとこの人の問題はこの人でやってもらって自分の問題があるからって言って、もしかしたらそういうかもしれないですよね。でも彼は神様の言葉に従っていった時にカラスによって養われたっていう経験を持ってた。神様に従っていくときに間違いがないんだ。神様は自分を生かしてくれるだけじゃなくて周りの人を生かしてくださるお方なんだという経験をしてた。だから彼は信仰を持ってこのヤモメに向かってある意味非常に無茶というか残酷に見える、ね、それでパンを焼いたらまずそれで私に食べさせろってことでしょ。あなたたちが食べなさい、私は見てるからあなたたちは食べなさい、そしたらその後に亀の粉が尽きないで壺の油はなくならないようじゃないんですよね。まずそのパン菓子を私にちょうだい、私が食べるから、私が食べたら増えるから。なかなかこれやってね、聖書ってスラスラっと読んでると何とも思いませんけど、なかなかこれは結構きついこと言ってるよなって私は思うんです。でもそれをエリアが確信を持って話すことができた。なぜか、それはエリアは神様の言葉に従って生きたときに幾若のカラスによって養われた。神様という方は私たちの常識や理解を超えた方法で私たちを養ってくださる、私たちを導いてくださる方だと彼は経験をしていたので確信を持って語ることができたんです。確信を持って語ることができました。今のこの時代、この日本に私たちクリスチャンが教会が置かれていることって一体どんなことなんでしょうか。それはもう本当に混乱に満ちた、そしてまあね、原発関係、地震関係、いろんなことが出てくれば出てくるほど、先週は議事録ほとんど取ってなかったとかですね、いろんなことが出てくるわけですよね。もっともっといろんなことが出てくるでしょう。もう何が本当に確かで何を信用していいのかわからない。安全だ安全だって言われれば余計私たちは本当かいって不安になってしまうとかね、そういう中で本当に何て言いますかね、人の言葉の薄っぺらさ、それは人だけではなくて自分も含めて本当に人の言葉の薄っぺらさ、あるいは私たち人間がどんな頼りにならないものなのか、あるいはある意味で人知を尽くした科学技術というものがいかに脆いものかということを私たちは経験をしています。その意味では今まで積み上げてきたものが本当にガラガラとだるま落としてひっくり返っちゃったようになっちゃってる時代です。その中で教会がクリスチャンが今生かされていることは何なのかなって考えるときに、本当にこのような状況の中で私たちはこのエリアを生かされた 神様に出会ってる、このお方を知っているっていうことだと思う。私たちには力がないけど、でもこの聖書が言っている、この天地万物を作った天地を作った神様、私たちの罪のためにご自分の御子を惜しまないで十字架にかけるまでして私の代わりに命を与えてくださった神様がいらっしゃるんだ、その神様があなたの人生に関わってくださるんだ、私たちはこれ以外今語ることはない、逆に言えばこれを語ることができる時代だと思いますね。まさしくだからここでもエリアは本当に途方に暮れているヤモヤに向かって恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい、イスラエルの神主がこうせられるからです、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きずその、壺の油はなくならない。ここよく読むとですね、13節、私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさいって言うんですね。でこれ人間的な感情で言うと1個パン菓子を作ってエリアにあげちゃったらゼロになるんです。ところがエリアはここでそれからか後に その後にあなたと子供のために作りなさいって言うんです。つまり残った材料で1個のパン菓子を作ったら何もなくなるはずだけどその後に作れるよって。でなぜかというと14節でイスラエルの神主がこうせられるからです、もしあなたが信じて従うならば主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず壺の油はなくならないって言うんです。だから私にまず1個くれてもその後心配ないよ、ちゃんとあなたたちが食べられるように神様が面倒を見てくださるよと言うんですね。でこの時のヤモメの状況を考えたらもうヤモメにはどう考えても 2,3 本の滝を集めて亀の中の一握りの粉とそれから壺のほんの少しの油で最後のパン菓子を作ってそれを二人で分けてあとは死ぬのを待つ以外の解決方法がなかった。どんなに考えてももう他に方法がなかったんです、希望がなかったんです。しかしエリアに出会ってエリアの言葉を聞いた時にそしてエリアが語る神様に触れた時に彼女には希望が生まれたっていうことです。昨日も関東選挙区でいわきの日帰り支援に行ってくださいました。関東選挙区としてはできるだけ、まあ、毎週できるかどうかわからないですけども、まあ、被害の形で、いわきの支援を続けていきたいと思っています。まあ、同盟教団全体としてはもっと仙台の方とか盛岡の方も時間をかけながら、関わっていきたいと、願っていますが、まあ、私たちがそこでできることは何だろうか。もちろんこのいろんな物資を運んだりいろんな話を聞いたりそのこともそうです。それと同時に本当に今希望を失ってしまった人たちにこの主は生きておられる、生ける神がいる、私たちの人生に関わってくださる、しかも私たちのさまざまな人生の矛盾に満ちた弱さや失敗、愚かさ、神から離れたがゆえの聖書は言う罪の問題を解決することができるために一人のお方が命を捨ててくださった、そこまでして私たちを大切に思ってくださっている。私たちは誰かから大切にされていると思うときに生きる力が生まれますよね。さらに踏み込んで私たちを作ってくださって私たちを愛してくださっている神様がいらっしゃると知ったらもっともっと生きる力が湧いてくると思いますよね。ヤモメはエリアに出会ってエリアの言葉を聞いたときにエリアの信仰に刺激をされてヤモメも信仰を持って神様に従うようになった。さて3番目、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったというところです。16節、彼女が神様に従ったときに 15節からこう書いてあります。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったとあります。長い間ってのは約3年間ぐらいです。3年って短くないですよね。石の上にも3年、石の上にも3年辛抱しろという言葉を使うぐらいですから、3年は決して短くないです。その間神様はこれはどうやって物理的にこうなったんだろうかって分かりませんけども、でも使っても使っても壺の油はなくならず亀の粉は尽きなかったという神様の不思議な御業によって、このエリアとエリアを受け入れたヤマメの親子は生きることができた。亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったというのは、私は主に信頼される信仰じゃないかと思います。信仰というのは聖書は二面を言ってます。聖書が言っている信仰というのは一方通行じゃなくて二方通行を、特に新約聖書のことを使っています。私たちが神様に信頼するということと同時に、神様が私たちに信頼をしてくれるという二方通行、そうですね、人間関係とそうですよ ね友達と私たちの関係って、友達を私たちも信頼するけど友達が私のことも信頼してくれるという、こういう関係ですよね。神様と私たちの関係も同じで、こうやって神様に頼んだエリアたちを神様はほっとかなかったっていうことなんですよ。ご自分の言葉に従って歩み始めたエリア、そしてエリアを通してご自分の言葉を聞いたヤモメを神様はほっとかなかった。私たちがちょっとでも神様に頼って生きようとするときに、神様はその私たちをほっとかない。それで亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。主の言葉の通り、神様の約束の通りなったっていうんですね。私たちはこの分厚い聖書を持ってます。聖書の中には神様の約束がたくさんあります。その一つ一つを神様は私たちのために、また教会の働きのためになしてください。そう思うとですね、聖書を読むの楽しくなる、ね、聖書を読むのちょっと楽しくなると思います。さて話をまとめて終わりましょう。私たちは聖書を通して救い主イエス様というお方のことを知って、そして自分が神から離れた罪人だということを認めて、このイエス様を信じます、私の救い主で信じますと信じるときに、聖書は神の子供にされると書いてあります。神の子供になったときに、神様は、父なる神様は私たちの天のお父さんになってください。その神様は私たちのことを、エリアやヤモメを扱ってくださったように、私たちのことを扱ってくださるんだ。大切なことは、私たちがこの神様を頼りにして生きるか、この神様の言葉である聖書をの言葉を信用して自分を乗っけてみるか、それともいや自分の判断の方がいつでも大きいか。判断しちゃいけないわけじゃないですね。私たちもいろんなことを判断したり考えることは本当に大切です。でもそれを超えて、ある時には神様の言葉に信頼して生きるか。エリアとそしてこのヤモメは神様の言葉に信頼をして歩んだ時に、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったという神様の不思議な御業を体験することができた。このエリアが信じていた神様は今日も生きている神です。私たちが呼びかける時に答えてくださる神様、カラスが餌を運んでくることは多分ないでしょうけど、でも神様は本当に私たちのあらゆる必要、さまざまなことを神様は満たしてくださる、与えてくださるお方。このお方が私たちの天の父なる神様になっていてくださって、私たちはこのお方とこの一週間も歩むことができる。そして私たちはこのお方を紹介することができる。そのことをぜひ覚えて この1週間も歩みたいと思います。天の父なる神様、あなたの御名を覚えて感謝いたします。イエス様を信じるときに、あなたが私たちのお父さんとなってくださって、面倒を見てくださることであることを感謝いたします。私たちはもっともっとあなたのことを知り、そしてもっともっとあなたに信頼をしていきたいと思います。今この日本、本当に去年の特に3月の地震、津波、原発以来、確かだと思ったものがたくさん崩れていく中にあります。本当に私たちは何を信じて、何を拠り所にして、何をに頼って生きていいのかわからないような中にありますが、しかし主は生きておられます。そして主はこうおせられると語られている聖書の約束の言葉は今日も確かです。どうか私たち一人一人が、また私たち教会が、この日本の中でまず私たちが神様に本当により頼んで生き、エリアやまたヤモメたちが経験したのと違うような形かもしれませんが、神様が私たちを生かしてくださることを本当に経験をし、神様が憐れみ深いお方であることを本当に経験をして、そのことを私たちはこの日本の社会の中で周りの方たちに伝えていくことができるように助けてください。どうかこの日本がピンチの中で、どうか本当に多くの方たちがこの生ける神様に立ち返り、本当の平安と、そして罪からの救いと、そして本当に希望を持って生きることができるこの世の中となりますように、神様どうぞ私たちをもお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。